Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head, a million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see, a million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、第246回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
本のコンシェルジュ竹木直子でお届けします。今日も黒柳徹子さんのあのロングセラーをお届けします。どうぞお楽しみに。
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー。
今日はともかさんと2人でお届けします。ともかさん、よろしくお願いします。
お願いします。
さて、暑くなってきました、
はい、暑いです ね
暑い時って女の人髪の毛くくったり、トモカさんもね、はい、一つにくくったり、そうです、ね、あと綺麗に、ね、毛先巻いたり、ね、いやいやされてるんですけど、はい、うん、あの子供の時はどんな風にどんな髪型されてました。
子供の頃ですか、
うん
う
ん、
そうですね、私おかっぱ頭でしたね。
一緒や。
一緒ですか。
あら、え、おかっぱ、ともかさんがおかっぱ、なんかてっきりこう長く伸ばしてるかなとか思ったけど。
いや、全く。
あ、そうなんですか。
前髪なくて、うんうん、おでこ全開で、あ、ピンで留めてるか、
ああ、
ゴムで結んでいて、
うんうんうん、
あのもうジャリンコチエみたいでしたね。
え、チエちゃん、ともかさんとジャリンコチエが結びつかない。
いやいや、もうすごく私ね、太ってたんですよ。
え、
子供の頃、ちっちゃい頃、あのスカートしか履けない子で、お腹がポーンと出てて、本当に
ないないない、
いや本当です。あ、はい、なんで、そう、もう丸丸してて、一、う
ん、
つ、
健康的だったんですね。
一つ姉ね、年上の姉は、うんうん、ボーイッシュでショートカットで、
はい、
ズボン履いてましたね。 あれ多分なんでなんだろうって今思いましたけど。
でもそういう姉妹いますよね。お姉さんと妹と、ま、全く双子のような兄弟姉妹もいれば、うん、全然違うタイプの。
そうですね、うん、多分親は分かってたんですよね、はい、似合う髪型と服装だって。ズボン履いたことないですからね、
そうなんですか、
はい、いつもワンピースあのこの
あらかわいい、
ね、なんていうんですかこのね、
あのここキャミシャオルじゃないけどなんか紐
で紐ありのお腹が見えないみたいな、ちっとも可愛くないですよ。
いや可愛いですよ、その時しか着れないんです、その洋服は、
ね、前がピーンとくくってね、
いや可愛い。あでもこうちょっとこう立つような感じ、
ね、ありましたよね、
こうちょっとこう噴水のような感じね。あ可愛い、
今の子してないですよね。
してないですね、
あれは多分昭和ですよ、
なるほど。今の子はもうなんかリトルレディみたいな感じ で、ね、おしゃれな子多いですから ね、うん、そうですね、そっか、でもともかさんそんなんだったんだ。
なおこさんもそうなんですか。
私はもうおかっぱ
で今でもね、髪の毛綺麗ですもんね、
もうこう髪の毛を切るのもサロンドママでした、うん、母にチョキチョキお風呂場でされてました
ですね、今の子行ってますよ ね美容院に、はい、なるほど、お互いねまた写真見せ合いっこしましょうか、
そうですね、うん、しましょう。懐かしい写真が、うん、あったかな、うん、お見せできないのもあったりしてぜひ、はい、そうしましょう、うん、ということで幼少期のお話が出ましたけれども、
はいはいはい、
今日も黒柳徹子さんの窓際のトットちゃんをお届けします、
う
ん、
はい
はい、この本をね、はい、読んだこともある方も多いと思います
ね、
はい、今日はね、私から、うん、私が読むのは、うん、そのまさに髪型の話で、うん、お下げというのを読みますね、はい、そしてそのまま続いてともかさんが練習所、
うん
ですね、練習場を朗読します。
はい、
それでは黒柳徹子さんの窓際のトットちゃんよりお願いします。お下げ、黒柳徹子。トットちゃんの憧れはこのところ2つあった。1つはこの前の運動会のグルーマー、もう一つは三つ編みのお下げだった。電車の中で大きいお姉さんのお下げを見たとき、ああいう髪の毛の人になろうと決めたのだった。だからみんなは短いおかっぱ頭にしてたけど、トットちゃんは横分けにして少しだけリボンで結び、毛は長く垂らしていた。それはママの趣味でもあったけど、いつかお下げにしようという気持ちがトットちゃんにあったから。そして今日、とうとうトットちゃんはママに三つ編みのお下げにしてもらったのだった。輪ゴムで先っちょを留め、細いリボンを結ぶと、もう上級生になったみたいで嬉しかった。鏡でどんなに素敵か確かめると、本当はお姉さんたちに比べると毛も少なく短くて小豚の尻尾みたいだったんだけど、犬のロッキーのところに走って行って大事そうにつまんでみせた。ロッキーは目を2回か3回パチパチさせた。トットちゃんは言った。あんたの毛もお下げにできたらいいのにね。それからトットちゃんは崩れるといけないと考えて、頭を動かさないようにして電車に乗った。もしかすると電車の中で、あら素敵なお下げなんて誰かが言ってくれないかななどとも考えていたけど、誰も言ってくれなかった。それでも学校に着くと、同級生のみよちゃんやさっこちゃんや青木恵子ちゃんが、わっお下げにしてると一斉に言ったので、とても満足した。だからみんなにちょっとずつ三つ編みを触らせてあげたりもした。でも男の子は誰もわーとは言ってくれないみたいだった。ところがお弁当の時間が終わった時だった。同級生の大江くんが突然、あれトットちゃんの毛いつもと違うと大きい声で言った。トットちゃんは男の子も気がついたと嬉しくなって、得意そうに、そうお下げと言った。 すると大江くんはトットちゃんのそばに来て、いきなり両手でおさげをつかむと、ああ今日は疲れたからぶら下がるのにちょうどいい、電車のつり革より楽ちんだと歌うように言ったのだった。そしてトットちゃんの悲しみはそれだけでは終わらなかった。というのは大江くんはクラスの中でも一番体が大きくて太っていた。だから痩せて小さいトットちゃんの倍くらいあるように見えた。その大江くんが楽ちんだと言って後ろに引っ張ったから、トットちゃんはよろけて尻餅をついてしまったのだった。つり革なんて言われて傷ついて、しかも尻餅までついたトットちゃんがわーっと泣いたのは、次に大江くんが立たせてくれようとしておさげを持ったまま冗談に OS OS と言って運動会の綱引きみたいに掛け声をかけて引っ張った時だった。トットちゃんにしてみればおさげは大人の女の人になったという印のはずだった。だからおさげをしているトットちゃんを見てみんなが恐れ入りましたと言ってくれるとさえ思っていたのに、トットちゃんはうわーっと泣くとそのまま走って校長室まで行った。トットちゃんが泣きながらノックをすると、校長先生はドアを開けていつもみたいにトットちゃんと同じ目の高さになるまで体を低くして聞いた。どうしたんだい？トットちゃんはおさげがまだちゃんとそのままになっているかどうか確かめてから、大江くんがこれを引っ張って OS OS と言ったと言った。校長先生はトットちゃんを見た。細くて短いおさげは泣き顔と反対に元気そうで踊ってるみたいだった。先生は椅子にかけ、トットちゃんを前の椅子に座らせると、普段の通り歯の抜けているのも気にしないでニコニコして言った。泣くなよ、君の髪は素敵だよ。トットちゃんは涙でびしょびしょの顔を上げると少し恥ずかしそうに言った。先生これ好き？先生は言った。いいじゃないか。この一言でトットちゃんの涙が止まった。トットちゃんは椅子から降りると言った。もう大江くんが OS と言っても泣かない。校長先生はうなずいてから笑った。トットちゃんも笑った。笑い顔はおさげに似合った。トットちゃんはお辞儀をすると運動場に走って行ってみんなと遊び始めた。そうしてトットちゃんが泣いたことをほとんど忘れかけた頃だった。大江くんが頭をかきかきトットちゃんの前に立って少し間延びのした大きい声でこう言った。ごめん、さっき引っ張って。校長先生に叱られたよ。女の子には親切にだって。女の子は大切に優しくしてあげなきゃいけないってさ。トットちゃんは少しびっくりした。だって女の子に親切にするなんてことこれまで聞いたことがなかったから。偉いのはいつも男の子だった。トットちゃんの知っている子供のいっぱいいる家でもいつもご飯でもおやつでも男の子から先だったし、何かその家の女の子が言うとお母さんが女の子は黙ってらっしゃいと言った。それなのに校長先生は女の子を大切にって大江くんに言ったんだ。トットちゃんは不思議な気持ちがした。それから嬉しい気もした。誰だって大切にされるのは嬉しいことだもの。大江くんにとってもこの日のことは強いショックだった。女の子には優しく親切に。そしてこれは いつまでも忘れられない思い出になった。どうしてかって言えば、大江くんが巴にいた間、校長先生に叱られたのは後にも先にもこの時だけだったんだから。
練習所。トットちゃんはお行儀よく歩いている。犬のロッキーもたまにトットちゃんの顔を見上げながら、やっぱりお行儀よく歩いている。こんな時はパパの練習場を覗きに行く時に決まっていた。普段のトットちゃんは大急行で走っているとか、落としたものを探すためにキョロキョロしながら行ったり来たりとか、よその家の庭を次々と突っ切って垣根から潜って出たり入ったりしながら進んでいくという風だった。だから今日みたいな格好で歩いているのは珍しく、そういう時は練習所だなってすぐ分かった。練習所はトットちゃんの家から5分くらいのところにあった。トットちゃんのパパはオーケストラのコンサートマスターだった。コンサートマスターっていうのはバイオリンを弾くんだけど、トットちゃんが面白いと思ったのは、いつか演奏会に連れてってもらった時、みんなが拍手したら汗びっしょりの指揮者のおじさんがくるりと客席の方を振り向くと、指揮台を降りてすぐ隣に座って弾いていたトットちゃんのパパと握手したことだった。そしてパパが立つと、オーケストラのみんなが一斉に立ち上がった。どうして握手するの？小さい声でトットちゃんが聞くと、ママは、あれはパパたちが一生懸命演奏したから、指揮者がパパに代表してありがとうという意味で握手をしたのよと教えてくれた。トットちゃんが練習場が好きなわけは、学校は子供ばっかりなのに、ここは大人ばっかりが集まっていて、しかもいろんな楽器で音楽をやるし、指揮者のローゼンシュトックさんの日本語が面白いからだった。ローゼンシュトックさんはヨーゼフ・ローゼンシュトックといって、ヨーロッパではとても有名な指揮者だったんだけど、ヒットラーという人が怖いことをしようとするので、音楽を続けるために逃げてこんな遠い日本まで来たのだとパパが説明してくれた。パパはローゼンシュトックさんを尊敬していると言った。トットちゃんにはまだ世界情勢がわからなかったけど、この頃すでにヒットラーはユダヤ人の弾圧を始めていたのだった。もしこういうことがなかったら、ローゼンシュトックは日本に来るはずもない人だったし、また山田耕作が作ったこのオーケストラも、こんな急速に世界的指揮者によって成長することもなかったのかもしれない。とにかくローゼンシュトックはヨーロッパの一流オーケストラと同じ水準の演奏を要求した。だからローゼンシュトックはいつも練習の終わりには涙を流して泣くのだった。私がこれだけ一生懸命やってるのに、君たちオーケストラはそれに応えてくれない。するとローゼンシュトックが練習で休んだりした時に代理で指揮をするチェロのトップの斉藤秀夫さんが一番ドイツ語が上手だったので、みんなは一生懸命やっているのだけど技術が追いつかないのです、絶対にわざとではないのですと代表して気持ちを伝え慰めるのだった。こういういきさつはトットちゃんは知らなかったけど、時々ローゼンシュトックさんが顔を真っ赤にして頭から湯気が出るみたいになってドイツ語で怒鳴っているのを見ることがあった。そういう時トットちゃんは頬杖をついていつも覗いている 自分用の窓から頭を引っ込め、ロッキーと一緒に地面にしゃがんで息を潜め、また音楽の始まるのを待つのだった。でも普段のローデンストックさんは優しく、日本語は面白かった。みんなの演奏がうまくいくと、黒柳さんとてもいいですとか、素晴らしいですとか言った。トットちゃんは一度も練習所の中に入ったことはなかった。いつもそーっと窓から覗きながら音楽を聴くのが好きだった。だから休憩になって、みんながタバコを吸いに外に出たとき、
あ、トットスケ来てたのか
ってパパが気がつくことってよくあった。ローゼンシュトクさんはトットちゃんを見つけると、おはようございますとか、こんにちはと言って、もう大きくなったのに少し前の小さかった時みたいに抱き上げて、ほっぺたをくっつけたりした。ちょっと恥ずかしかったけど、トットちゃんは細い銀の縁の眼鏡をかけて、鼻が高く背の低いローゼンシュトクさんが好きだった。芸術家とすぐわかる立派な美しい顔だった。千足池の方から吹いてくる風は、練習所の音楽を乗せてとても遠いところまで運んでいった。時々その中に、
金魚金魚
という金魚屋さんの声が混ざることもあった。とにかくトットちゃんは少し西洋館風で傾いているこの練習所が気に入っていた。
FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.
窓際のトットちゃんをお届けしました。
ともかさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
いやー、すごい、今日冒険されました今までにないともかさんを拝見いたしました。拝聴いたしました。
あれですかね、例の、
はい、
練習しましたよ。
ローゼンシュトックさんのモノマネと金魚と
あれはね、家で練習してたら、息子が、ね、2回いたんですけど、
はい、
なんやねんって1回目叫んでました。びっくりして飛び
びっくりして
飛び降りて、
いつものお母さんじゃないよと
寝てたのか、びっくりして
すごい
練習しましたよ。もう
熱心に練習された成果が、
難しかった、
いやもうすごく素敵でした。ありがとうございました、はい、ね、もうこういう和やかな会話の内容、会話とはまた裏腹の内容で、
はいはいはい、
割とね、
そうですよね、
トットちゃんのね、なんか明るいキャラが生かされてるんで、うん、作品はね、
はい、
明るいですけど、なんか時代の暗い影が
思いました、
ね、出てる感じでした。何かともかさん感じられたこととかは、
あ、はい、もうやっぱりヒトラーでしょう、
ええ、あ、そうですね、もうしっかり出てましたね、ヒトラーが。
直子さん、はい、私調べましたよ。
お、アシュってヒトラーについて、うん、ありがとうございます。
もう歴史で習った人なんで、
そうですね、
知らない、あんまりわからないじゃないですか、
はいはい、ぜひぜひ
いいですか、聞いてくれますか、
はい、
ドイツの政治家で独裁者でした、
はい、
してますよね、はいはい、で、ヒトラーは全世界を第二次世界大戦へと導いて、
うん、
ユダヤ人などにね、はい、対する組織的な大虐殺を、はい、虐殺を引き落と、はい、起こした、
はい
はいはい、ね、してました。最後はね、はい、夫人とともに自ら命を絶ったんです、うん、
そうなんですよね。あ、ご存知ですか、遺体が出てきてないんですよね。
そう、かだから不思議ですよ ね、
なんかね、もしか、うん、だから伝説的にこう都市伝説みたいで、ヒトラーはまだ生きているとか
いうのもね、はい、あるみたいですね、調べていくと奥深いなと思って、
はい、
本当なんですかね、 怖いと思って、もう波乱万丈の人生ですよね。
そうですよね、うん、本当に。でもこの一人の、まあ、ヒトラーだけじゃないかもしれないですけど、うん、この人の決断で何万人っていう方が亡くなっているという、ね、本当に。
でも私がびっくりしてこの作品選んだのは、そんな方とトットちゃんの時代が同じだったんだっていうのにちょっと意外だったんで。
そっか、 リアルの時代で、うん、あ、そうですよね、ここね、ま、あの書いてらっしゃいますもんね。ユダヤ人の弾圧を始めていたのだったっていうのを、これを肌感覚で知ってるということ
ですね。その方がまだテレビでね、徹子の部屋出てるんですよ。
そうです、ね、
だからそんなに昔の方じゃないんだなと思って、
そう、あ、そうか、トットちゃん、私たちはもうね、うん、歴史上の人物とか、
私の中ではね、
うん、そういう、もうテレビでなんか戦争の時にだったら出てくるっていう感じですけどね、
姉の日記とかね、そういうイメージの方なんですけど、
そうですよね。あ、なるほど。あ、そっか、
徹子さんすごいなと思って。
徹子さんいろんな経験されたり、うん、いろんなこう大人のこの様子を見たり、本当にすごい時代に生きてらっしゃって、
うん、まあ、世界情勢分からなかったけどって言ってますけど、聞いてますもんね、ちゃんとお父さんからもね、
そうですよね。ああ、そうなんだ。なんかね、黒柳徹子さんが何かそのことに語ろうとすると、またいろいろな話はね、あるかもしれないですよね、
というふうに思いましたね。
そうですね、うん、ああ、なるほど。そっか、戦争の時代のことがね、あの子供の目線でトットちゃん読んでると、ね、私のこの読んだおさげでも、はい、偉いのはいつも男の子だったっていう、もうなんかすごい時代錯誤な、今から言えば、
今はダメですよね、これは、
そういうね、時代のこう、かつての日本はどういう感じだったのかっていうのを、この本を通して知ることもできるっていうのも、一つのこの本のありがたみというか、
ね、そうですね、
いい本のその人気の秘密かもしれませんね。
はい、
今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
この番組は、基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱、ブルーミングストーリ
ー。はい、今日の窓際のトットちゃん、
はい、
まあ、ちょっと戦争のことについて話したんですけど、トモカさんの、ね、朗読ですごいなって思ったのは、うん、はい、全然内容とちょっと違っちゃうんですけど、はい、ローゼンシュトックさんのモノマネすごいなんか片言の日本語が本当に外国人らしくて、すごいなと思いました。
よかったです、これも練習しましたよ。
あ、そうなんだ。
ちょっと外国人になったつもりで、
あ、本当に
難しいですよね。
意外とね、難しい、なんかできそうでできないっていう感じありますよ ね。
ありがとうございます。
あとね、金魚へ金魚っていうのもすごく良かったしなんかあの私たちも番組を再収録してる時に外からの音って、
今日は静かですけどね、
今日は静かですけどね、あの選挙の宣伝か、選挙の選挙カーの音とか、救急車の音とかね、よく聞こえますよね。
聞こえてます、ね、それもまたね、楽しいですけど、
ね、そうですよね、はい、またでは、来週も、あ、来週じゃない、来週じゃなっちゃう、
来週でもいいですよ、
はい、ごめんなさい、次回も引き続きまたお二人で、窓際のトットちゃんご紹介したいと思います。この番組のパーソナリティは、
朗読セラピスト平智香と
本のコンシェルジュ竹木直子でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。
Things from far away.